さあ始まりました転職王のヤバい放談。今日は97回ですね。5月の25日ということでね、いよいよプロ野球の開幕が6月19日になんか正式に決まったみたいですね。まあ、そうなるとですね、またイベントバーエデン名古屋でね、プロ野球開幕直前バーっていうのをね、やろうかなっていう感じで、まああとは熱狂的中日ファンのカマさん次第かなというところなんですけどね。まあ今日はね、いろいろ思いつきありましたね。これはもうなんかね、天から降ってきたような思いつきですよ。で、昨日からね、ベース、ね、まあ、今本当に無料で誰でもショップが持てますよって CM 毎日やってます、ベースね。あんだけ CM 見せられたらベースやらなあかんということで、ベース再開したんですけれども、なんか昨日かな、昨日から再開して、昨日、だから、うついと雑談する件みたいなのちょっと、まあ、ノリで販売したところ、まだ一個も売れてないと。あらと。やっぱり俺の知名度はまだこんなもんかとね。まあ、西野昭弘エンタメ研究所のサロン垢ができたのでね。そのサロン垢でも700人ぐらいフォロワーさんが別アカウントでできてるので、まあまあ誰か買ってくれるかなと思ったら、ちょっと買ってもらえなかったと。ちょっとまだ認知度っていうか信用が足らないかなということで、ちょっと本当いろいろ面白い動きが出てきてましてね。で、そのサロン垢のタイムラインを見てたらね、なんか明日なんかモーニングコール誰かしてくれませんかみたいなのがあって、で、その人たまたまちょっと面識があった人なんですけど、まあリアルで会ったことはないんだけれども、そのツイッターの方でやり取りがあった人で、いやいや僕はもう毎朝8時からね、昨日も言いましたけど、マーチャン広場っていうのに参加してるし、まあほとんど寝てないですからね。まあまあ、何ですか、モーニングコールっていうのはもう僕にとってはもう非常に何ですか、楽なサービスかな。ホームレス小谷がね、モーニングコールサービスってやってるんですけど、ホームレス小谷のは、かかってこないモーニングコールサービス。いやー、かかってくるかかかってこないかわからないモーニングコールサービスって一番怖いですね。だったらもう目覚ましでいいよ、みたいな。でも本当に小谷はポンコツなんですけど、それは別にして、僕はもう絶対、まあ普段ね、だいたい7時58分にタイマーをセットして、で、起きてるんですけど、その人が7時半に起こしてくれってことだったんで、まあ今日ちゃんと7時半ぴったしに、LINE で、通話したんですけど、まあその方も起きてたんでね。うん、だからまあまあ一応心配だから頼んだものの、まあ何も問題なかった。これね、やっぱモーニングコールサービスって絶対人数あると思うんですよね。だから、まあもちろん自分の名前、だから僕と雑談したいからっていうことで買っていただくっていうのが一番なんですけど、まあその前の段階であれば、そう役に立つっていうことですよね。うん。だからそれで、まあモーニングコールサービスっていうのはもう全然需要はあるかなって言って。まあでもそのモーニングコールサービスも早速リリースしたんですけど、まだ一個も売れてなくて、おいおいって話じゃないですか。ところがですよ。またちょっとこれ別のね、ことが起きまして、ある方がね、なんか1000円でなんか僕の相談に乗ってくれませんかみたいなのを募集してたんですよ。ここぞとばかりに応募しましてですね。で、明後日かな、相談に乗ってあげるんですけどね。うん、で、まあまあ、その、まあ、1000円で相談に乗るって言うとね、なんか、あれじゃないですか。まあ、安いのは安いですよね。ね、弁護士さんが30分5000円ですからね。うん、まあでもね、これはもう徐々に信用を作っていくっていうね、僕のこと知ってる人たちは僕のこと信用してますけど、全く知らない人にちょっと自分を知らない土俵で自分を一からやり直すっていう話なんで、でまあその人はもうペイペイで1000円渡しますよってことだったんだけど、それじゃあやっぱりなんていうの、それこそ今ベースとノートでちょっと売り上げを作っていこうと思ってるから、売り上げ欲しいから、まあ、これね種明かししちゃいますけど、結局1000円分のノート買ってくださいよっつって言ったんですよ。で、その人からしたら、本来1000円僕に渡すはずやったのが、僕の1000円分の有料ノートが買える。プラス相談にも乗ってもらえる。これめっちゃいいでしょ。うん、で、まあ、その相談内容が良ければ、リピートも絶対してくれるはずなんで、まあ、こうやってやっぱ信用を築いていくのがいいかなっていうのがありまして、まあ、正直な話ね、僕、本当に、対面でなんかコンサルとかやったらめっちゃ強いですからね。まあ、僕のことをリスペクトしてる人しかコンサル受けないですからね。うん、昔本当ミクシーでそれで飯食ってましたからね。まあ、ある時なんか本当2時間7万円でコンサルやりましたからね。うん、でどんなコンサルだったかっていうと、あれですよね、ある人がそれこそなんか文芸社からなんか出版が決まったっつって喜んでたんです、ミクシーでね。文芸社って言ったら、まあ、幻冬舎ルネッサンスと並んで悪名高い共同出版商法の会社なんで、だからそれお金かかるんちゃうのって言ったら、かかりますっつって。で、ちょっとだったら騙されちゃいけないっていうことで面談させていただいて。 で、まあ、実際その子は結局まあ僕のアドバイスで、まあ、いろんな人も紹介してあげたんですけど、最終的には全部自分で本を作って50万円ぐらいで自分でね、本当は文芸社とかで頼んだら200何十万かかるんですけど、それをまあ50万で作って、で、なんですか、その変な手数料取られないから、まあ、全部そのホームレス小谷方式ですよ、その全部自分で売るっていうことで、で全然あの車に乗って日本中売りに行ってね、もう全部完売しましたよね、うん。でまあ、その子 の, その夢の一つが書店になんか自分の本を並べるっていうのが夢だったので、まあ、純駆動書店とかは、まあ、正直な話あれなんですよね、まあ、いわゆる自費出版の本でも置いてくれるんで、それの営業の仕方も教えてあげて、それでまあ2時間7万円ですけど本人も満足してる。でもその子はもう今ね大活躍してる、フリーランスのカメラマンとして大活躍してるんですけどね。でそういう人たちをなんか応援していくプロジェクトが無印本命プロジェクトっていうので、これ2008年の10月20日にこれは50万円ある人から出資してもらってスタートした無印本命プロジェクトってのが2008年なんですよ。で今年2020年でしょ、だからちょうど12年経つわけですよ。だから干支で言うと一回りっていうことで、で無印本命シリーズっていう本もだからシリーズ3まで出したのかな、で止まってて、なんで止まってるかっていうと、まあ結局まあ僕の周りからまあ人がいなくなったっていうのもあるし、だからその僕のネット上の影響力もなくなってたっていうのがあるんですけど、まあ今回その西野さんのそのサロン垢っていうのができて、もう700名いますからね、フォロワーね。まあただ700名いるっても結局まだ僕がじゃあベースで何かサービスを発売したからといって誰もすぐには買ってくれなくて、まあ昨日は言ったけどノートは1個買ってもらえたんですけどっていう、まあ、そんなレベルなんですけど、まあ、それこそ無印本命1の、サブタイトルがいつまでも雑魚と思うなよっていうやつなんでね、まあまあやっぱりなんですけど、まあ、無印本命っていうのは今は無名で世間的にはノーマークだけれども、心の中では自分がナンバーワンと思ってる、本命だと思ってる人のことを無印本命って言いまして、それを応援するプロジェクトが無印本命プロジェクト。でその無印本命プロジェクトをやってる僕が、まあ、プロジェクト自体もそうだし僕もだから結局 無印なのでっていうことなんですよね。だからやっぱりとにかく自分をなんか PR しなきゃいけないということで、まあ、今日もだからホームレス小谷がなんか彼もね、また彼はブランド人ですけどね、彼がなんか何ですかボイシーでなんか寿司ボイシーっていうのを始めたんですよ。西野さんのボイシーは役に立つボイシーなんです。小谷のボイシーは全然役に立たないボイシーで、なんか小谷になんか寿司を食う権利みたいなのをなんかあの支援かな、スポンサーになると小谷が寿司を食いながら配信するっていう、まあ、それだけのボイシーなんですけど、でそれで今日で2回目だったんですけど、その2人目のスポンサーの方が、まあ、一応僕が名前と顔を知ってる方だったんですね。でそれで、まあ、そのボイシーを聞いて、まあ、僕がさっきツイッターでツイートしたら小谷が引用リツイートしてたんですけど、まあ、どんなツイートしたかっていうと、この方も僕もなんかこの方も僕と同じで、なんか目立つけど結局何やってるかようわからん人だなみたいなツイートをして、まあ、それが惜しいなと客観的に一言だと思うんですよね。だから僕もそう思われてると思うんですよね。だからそれこそ最近あれですよ、サロン垢の方ではその僕が2014年に出たソーシャルハウスっていうのをウィーク2っていうのをあの徐々に公開していって、今度で第4話になる、今のところ3話まで公開しててね、まあ、これ聞いてる人の中で見たことある人おると思いますけど、第4話で僕とハッピーデザイナーが対決するんですけどね、まあまあちょっとこれ炎上するといけないんであれですけどね、今ちょっとテラスハウスのちょっとあの女性が亡くなったっていうので、まあテラスハウスまた注目を浴びてるじゃないですかね。テラスハウスは続いてるんですよね。まあ、今回の件で続くかどうか分かりませんけど、ソーシャルハウスは結局あの久住敦がね、まあ、詐欺師ですからあいつはね、だからウィーク2で終わってしまって、ウィーク3なんて本当僕の知り合いの K 君なんて、まあ、K 君だけじゃないけど出演者の人たちなんてお金払って、あれ出演料かかるんですよね、お金払って結局第1話しか公開されてないしね、まあ、僕らは最悪第6話ぐらいまでちゃんと放送してもらって、ただバズってないというだけなんで、だからあれもだからまあ一応まあ効果不効果のコンテンツは残ってるので、結局要は僕のことを知っている人が見る分には面白いと思うんですよね。だ昨日もだからあのアベマ TV であれ見ましたけどね、なんかさよならプロポーズだっけ、なんか1週間じゃあ1ヶ月か1週間か旅に出て、好きかあの結婚するか別れるかっていうので2組で出ててね、で昨日は1組目の最終回のやつを見たんですけど、もう女の子の方がもう途中からもうすごくなんか拗ねてて、もう絶対別れるやんと思ってたら別れなかったんですよね、だから結局まあその女の子とかの名前も僕覚えてないけど、まあ、リアリティショーですよね、だからそのソーシャルハウスウィーク2も結局全く台本ないんですよね。 全く台本なくて、で今その第3話見てもらサロンメンバーの方には見てもらってるんですけど、でその第3話でそのナッタンっていうハッピーデザイナーが僕のことをね、心配してるのかどうかしらおせっかいなんですけど、僕マサミンって言われてるんですけど、マサミンはもうこのもう明日ぐらいにソーシャルハウスを退去するのに今んとこ何もいい映像がないからっつって言ってて、まあ、本人はだから僕が別のところで喋ってるの一切見てないからね。うん、で実際ここまで第3話客観的に見たら、いや全然もう1話から3話まで、まあ3話は若干僕目立ってないけど、1話2話とか僕主役ですからね。どう見ても僕が主役ですからね。うん、で第4話でそのナッタンと対決するんですけど、めちゃくちゃ言われるんですよね。もうめちゃくちゃ言われる、うん、でも僕のその知り合いの子もね、T 君って子なんかもね、このラジオトーク聞いてくれてると思うから言いますけど、なんなんあの女みたいな言ってるわけ。まあその子に限らず、だいたい僕のコミュニティでしか再生されてないからだから結局あれに出たら一気にバズる。でバズってもその今の状態だったらアンチが発生するよみたいなことをなんかそのナッタンは言ってくるんですけど、まあ、結局バズってないから、ね、で僕のコミュニティの中で、再生されてるだけだから、むしろなんか痛いのはどっちだって話なんですけどね、うん、ちょっと今日は西野さんのボイシーがいい内容だったからちょっとそれは言いたかったんですけど、ちょっと雑談でだいぶちょっとそれちゃったんですね。うん、西野さんが言ってたのは今日のボイシーで、僕はやりたいことをやる、迎合はしない、だけど応援してもらわないことには始まらないので、応援してもらう理由が必要だと。でまあ収支の使い道を公開する、うん、ことによっていわゆる、まあ、誰から買うかで僕から買ってもらえる、まあ、僕はそのお金に執着ないから、うん、そのお金支援してもらった分はちゃんと使い道を公開しますよ、だから誰にお金を託すかってことが大事で、僕は託されたいしっていうことを言ってた。同感だなと思ってね。うん、まあ、僕もね、その無印本命プロジェクトっていうのはまさにそういうことなんで、ちょっともう今年再開しようかなと思って、まあ、その決意表明のね、ラジオトークでしたね、また明日お会いしましょう。明日やるかどうかわからんけど、またお会いしましょう。